これより当社2020年12月期第2四半期決算説明会を開催させていただきます。説明者は当社代表取締役社長である私、根本忍が務めさせていただきます。なお、本決算説明会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえまして、ご参加される方々の健康と安全を考慮するとともに、コロナ感染症の感染拡大を防止する観点から実開催を見送り、誠に遺憾ではございますが、音声及び説明資料をウェブ掲載とする形で開催させていただくことといたしました。恐れ入りますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。それでは、これより説明資料に沿いまして、2020年12月期第2四半期の業績及び事業の概況などについて説明させていただきます。まずは、当第2四半期の業績についてご報告いたします。3ページをご覧ください。当第2四半期の業績につきましては、売上高は13億7200万円となり、昨年度と比較して11億4300万円の増加となりました。増加率は 498.2% となります。また各損益について、営業損益についてはプラス7500万円、経常損益についてはプラス6800万円。また、親会社株主に帰属する当期純損益については、プラス6600万円となり、売上高の大幅増加、また、営業損益以下のすべての損益において、黒字となりました。売上高の増加、及び各損益の黒字化の理由としましては、昨年8月に取得したスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社の業績が連結業績に加わったこと。また、SMC の MVNO ブランドスマモバにおける格安携帯や格安 SIM の販売が引き続き好調に推移したことや、その他特筆すべき点として、3月より提供を開始したモバイル Wi-Fi ルーターサービスザ・ワイファイの売り上げが当社グループ業績に大きく貢献したことによるものです。次に、当第二四半期におけるセグメントごとに売上高について説明させていただきます。4ページをご覧ください。テクノロジー事業の売上高は1億400万円と、前第二四半期と比較して 41% の増加となりました。主な増加要因は、ネスレ日本株式会社などの受託開発案件や、ロケーションビーコン、マイビーコンシリーズの販売によるものです。また、前期第四四半期に立ち上げましたソリューション事業の売上高については、7億4900万円となりました。主な内容は先ほどご説明した通り、SMC の MVNO ブランドスマモバの販売によるものです。以上の結果、2020年第2四半期における連結売上高は8億5300万円と、前第2四半期と比較して 1049.7% の増加となりました。次に、当第二四半期における営業費用の内容について説明させていただきます。5ページをご覧ください。テクノロジー事業の営業費用は1億1300万円。ソリューション事業の営業費用は5億9700万円。また、テクノロジー事業、ソリューション事業、どちらのセグメントにも帰属しない一般管理費などの全社費用は5300万円となりました。 以上の結果、営業費用は7億6400万円と、前第二四半期と比較して、405.4% の増加となりました。主な増加要因は、ソリューション事業において SMC に関連する販管費などや、クラウド・データ通信サービスに関連する費用が発生したことによるものです。次に、当期の業績予想に関する進捗について報告いたします。7ページをご覧ください。売上高については、予想値25億200万円に対して、当第二四半期末時点において13億7200万円となり、進捗率は 54.8% となっております。また、営業利益については予想値5000万円に対して、当第二四半期末時点において7500万円となり、進捗率は 150% と、この時点においてすでに予想値を超える結果となっております。進捗状況が順調に推移している主な要因としましては、売上高及び営業利益いずれも3ページでご説明した SMC の MVNO ブランドスマモバやザ・ Wi-Fi の好調な販売によるものです。なお、営業利益がすでに予想値を超えている状況であり、業績予想を上方修正することについても検討いたしましたが、下期に予定していた収益が来期へ期ずれすること、また下期における案件の獲得見込みが不透明であるなど、不確実性が存在することから、現段階では業績予想値の修正は行わないことといたしました。詳細につきましては、後ほどご説明させていただきます。次に、セグメントごとの進捗状況について説明させていただきます。8ページをご覧ください。テクノロジー事業については、収益の中心である受託開発案件について、いくつかの案件の獲得や計上時期が期ずれしたことから、売上高については予想値8億2000万円に対して、当第二四半期末時点において2億9200万円となり、進捗率は 35.6%。また、営業利益については、予想値2億4800万円に対して、当第二四半期末時点において2100万円となり、進捗率は 8.5% と、業績予想値に対する進捗状況は鈍化している状況です。ソリューション事業については、すでにご説明した通り、SMC の MVNO ブランドスマモバの販売が好調に推移したことから、売上高については予想値16億8200万円に対して、当第二四半期末時点において10億8000万円となり、進捗率は 64.2%。また営業利益については予想値9000万円に対して当第二四半期末時点において1億7400万円となり、進捗率は 193.3% と、進捗状況については順調に推移いたしました。また、営業費用の状況については、継続的なコスト削減を実施した結果、予想値2億8800万円に対して、当第二四半期末時点において1億2000万円の発生となり、こちらも順調に推移しました。次に、SMC 社の業績進捗状況について説明させていただきます。9ページをご覧ください。売上高については、予想値14億7900万円に対して、当第二四半期末時点において10億6800万円となり、進捗率は 72.2%。 また営業利益については予想値9500万円に対して当第二四半期末時点において2億800万円となり、進捗率は 218.9% と非常に好調に推移する形となりました。主な要因は先ほどご説明した通り、SMC の MVNO ブランドスマモバにおける格安携帯や格安 SIM の販売が引き続き好調に推移したことや、3月より提供開始したモバイル Wi-Fi ルーターサービスザ・ Wi-Fi の売り上げが当社グループ業績に大きく貢献したことによるものです。ご覧いただけました通り、営業利益がすでに予想値を上回るなど、業績予想に対する進捗状況は当第二四半期末時点までにおいて好調に推移しておりますが、先ほどお話しいたしました通り、下期においてはいくつかの不透明性や不確実性が存在するものと認識しております。その点についてご説明させていただきますので、10ページをご覧ください。テクノロジー事業においては、受託開発案件において下期に予定していたいくつかの案件が来期に木ずれする見通しであり、また下期に計上予定であったいくつかの案件についても売上計上時期が来期に木ずれする見通しとなっております。それに伴い、今期予定していた収益の認識時期が来期へずれる見通しです。また好調に推移してきたソリューション事業におきましては、第二四半期までの上期において売上に大きく貢献した SMC スマモバのモバイル Wi-Fi ルーターサービスザ・ Wi-Fi につきまして、当社および SMC のホームページでお知らせいたしました通り、通信速度低下の問題が発生したことに伴い、5月以降は積極的な拡販活動を控え、当該状況の改善に向けて取り組んでまいりましたことから、販売開始時と比較して販売状況が減速する状況となっております。通信速度の低下につきましては、4月に緊急事態宣言が出され外出を控える事態となったことから、テレワークやオンライン学習、動画視聴などで自宅の Wi-Fi が使われる頻度が急速に高まり、通信容量の増大が当初の想定を大きく上回ったことから、通信の混雑による通信速度の低下と商品出荷の遅延が生じる事態となりました。ザ・ Wi-Fi をご利用のお客様、そしてご購入を検討されていたお客様には、多大なご迷惑とご不便をおかけいたし、大変申し訳ございません。5月中旬以降は新規獲得をほぼ停止し、通信設備の増強に取り組んだ結果、速度低下の状況は緩和されてきてはおりますが、お客様が公平に通信設備を利用し、今後も安定的かつ恒久的にサービスをご利用いただけるよう、1日4ギガバイトの制限を設けた新たなプランに切り替え、8月26日より販売を開始いたしました。旧プランでご購入いただいたお客様につきましては、1日4ギガバイトの制限はございません。今後は引き続き通信設備の増強を図りながら、新プランとなったザ・ Wi-Fi の販売にも注力してまいりますが、市場の変化なども存在することから、販売開始時と同様に好調に販売が推移するかどうかにつきましては不透明な状況です。これらの点に加えて、現状において当社グループが把握する下期引き合い案件の受注額や角度などにつきましても、市場環境などから不透明感が存在することなどを勘案いたしますと、下期の収益性が悪化し、結果として第二四半期までに積み上げた営業利益を取り崩す可能性が少なからず存在することから、 保守的に考えました上で、業績予想の情報修正は行わないことを決定いたしました。当社グループでは、下期における厳しい見通しを少しでも改善すべく、テクノロジー事業、ソリューション事業ともに鋭意取り組んでおります。なお、これらの不確実要素が解消されるなどの大きな変動が発生した場合や、その他業績予想の今後の見通しに大きく影響を与える事象が発生した場合には、速やかに業績予想値の修正を行う予定でおります。以上で2020年度の業績予想に関するご説明を終了させていただきます。次に、ここ最近の主要なトピックスを説明させていただきます。12ページをご覧ください。SMC 社において、7月29日の取締役会にて、吸収分割の実施に関する決議を行い、同日、本吸収分割に関する契約を締結いたしました。本吸収分割は、アドベント株式会社の YMAX 及びモバイルネットワークに関する事業を対価1円で取得するというものであり、すでに新規顧客の獲得を停止していることから、今後顧客数については減少していくものの、現時点において一月あたり1000万円程度の売上獲得が見込まれていること。また、すでに YMAX 事業を展開する SMC においては、比較的容易に事業運営を承継できること。さらには、本事業の顧客へ SMC が展開する他のサービスなどを提案することが可能になることなどの理由から、ビジネス面においてメリットがあるものと判断しております。なお、取得日につきましては、9月1日を予定しております。またすでに適時開示でお知らせいたしました通り、負ののれんとして発生する約400万円を第三四半期決算におきまして、特別利益として計上する予定でおります。次に SMC 社の本店移転について説明いたします。13ページをご覧ください。SMC はこれまで本店を東京都文京区に構えておりましたが、本年3月より勤務形態を完全テレワーク制に移行したこと、また新型コロナウイルス感染拡大の影響により、従業員に対して不要不急の出社を禁止するなど、本店の使用頻度が低下しておりました。そのような状況を踏まえ、SMC において本店使用について検討した結果、賃料などの固定費の削減や、親会社である当社の本店内に移転することで得られる距離的な制限解消による連携の緊密化などの効果を勘案し、7月10日の SMC 社臨時取締役会で本店移転について決議し、8月22日に本店移転を実施いたしました。現在は当社と同じフロアに本店を構え、事業活動を行っております。なお、本移転に関連し発生した費用約300万円を第二四半期決算におきまして、本社移転費用として連結で特別損失に計上いたしました。なお、アプリックスにおきましても、新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、本年4月より全社員テレワークにて就業してまいりましたが、社員及び関係者の健康と安全の確保に加えて、社員の柔軟な働き方の実現や、非常時の事業継続等を実現するため、就業規則等の制度を改定し、7月より全社員の勤務形態をテレワークに完全移行いたしました。こうした取り組みにより、固定費やオフィス運営コストを削減する一方、グループ共通で在宅勤務手当を導入するなど、より働きやすい環境の整備を目指しております。 また四半期に一度グループ全体ミーティングを開催したり、新規事業の推進や研修等をグループ合同で行うなど、横の連携を深めることでグループの一体感を醸成しております。オフィスが統合し、距離的な制限が解消された今後におきましては、さらに当社と SMC の関係強化を図ることが可能になったことから、一致団結し、より一層アプリックスグループの業績向上に邁進してまいります。次に、海外子会社の生産完了について説明させていただきます。14ページをご覧ください。2019年3月に解散を決議し、その後生産手続きを進めておりました当社の海外子会社であるアプリックスコーポレーションオブアメリカについて、本年6月30日付で生産が決了いたしました。なお、本生産決了に伴い、発生した会計上の利益約3800万円を第二四半期決算において、関係会社株式生産益として連結で特別利益に計上いたしました。以上で2020年12月期第二四半期の業績及び事業の概況などに関する説明を終了させていただきます。ご不明な点などがございましたら、当社ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご質問をお願いいたします。ご清聴賜りまして、誠にありがとうございました。